中本姫香のな。心理カウンセラーの中本姫香です。今回は成人の日に配信されています。新成人の皆さんおめでとうございます。今年の4月から成人年齢が18歳に引き下げになるんですね。なんか時代の変、ね、変わる瞬間に立ち会えてるってなんかすごいですね。はい、中本自身の成人の頃を振り返るとなんかね、自分にとってこう絶好調みたいな時期でしたね。お仕事もしていたんですが、なんか運気いいんじゃないみたいなことも、運気とか全然詳しくないんですけど、なんか一社会人になれた感じっていうのがすごくね嬉しかったなって今思い出すと、はい、なんかできることがいろいろ増えますよね。なんか携帯の契約とか更新とかが一人でできるようになったのが大人になったなって思った瞬間でした。でもなんか成人式の日ってなんか天気悪いですとか雪降ってますみたいなニュースって割と毎年見ますけれど、私の年もね午後から雨が降ってましたね。でその女性陣がね着るね着物って雨に濡れると良くないんですよ。だから早めにお開きにしよっかなんて友人の家に早々と帰ってしまった記憶がありますが、新成人の皆さんこれからねなんだか一社会人としてっていうんですかね、できること増えますので楽しんでください。はい、ではお便りを一通ここで紹介したいと思います。埼玉県ラジオネームメープルシロップさん、姫たんはじめまして。姫たんに相談があります。電話は緊張してしまうのでメールにてお答えいただければ嬉しいです。ごめんなさいということで、そう、私ねいつも番組のエンディングでね、電話が緊張してしまう方はメールでもってお伝えしていますが、今回初めてこういったパターンも来たっていうことで、ぜひぜひ。はい、私は現在高校3年生で大学受験に向けて勉強に励んでいます。大学に行きたい思いも強く、普段は前向きに勉強していたのですが、周りの友達の進路がどんどん決まっていくことに焦りを感じてしまい、夜中涙が止まりません。友達の合格を聞いた直後は素直におめでとうと言えるのですが、夜に部屋で一人になると羨ましい気持ちや一緒に2月まで頑張りたかったなという気持ちが生まれてしまいます。私も年内入試を受けたのですが不合格だったこともあり、友達の合格を心から喜べません。そんな自分が嫌でまた涙が止まらなくなります。無意味だと分かっていますが、周りと比べてしまうとき、嫌な自分に出会ってしまったときどうしたらいいでしょうか。また姫たんにも似たような経験があったらどう乗り越えたか教えていただければ嬉しいです。PS、もともとは別の学部に興味があったのですが、姫たんの影響で心理学にも興味を持ち始めました。心理学を学べる大学にも出願予定です。受験勉強が辛くなった時にいつもラジオを聞いています。これからも応援していますというお便り、ありがとうございます。メープルシロップさんですね。私がこのメールを、読んで思ったのは、友人にねこう合格したよっていう報告を聞いた時に直後は素直におめでとうって言えるのですがっていうのがまずこう素晴らしいなって思いました。そんなの聞きたくないよとかね、私に言うなよっていうことではなくて、おめでとうっていう気持ち湧いてくるっていうのはすごく素晴らしいなって思いましたし、で一方でね、そのなんだか友人の合格を心から喜べなくて、そんな自分が嫌でね涙が止まらなくなってしまうっていうことですが、その気持ちってもちろん当然あると思うんですよね。そんな気持ちに対して、そんなこと思っちゃいけないとか、そんな自分が嫌だって思う必要はない。そんな風に思いますよ。私もなんだかこう一緒に頑張ってる仲間が先にその葛藤抜けたなみたいな経験、全く同じではないかもしれないですけど似た経験はあって、やっぱりこう頑張ってきた辛さはわかるからおめでとうって思うし、でもなんかね思うのよりも いいなとか悔しいの方がね大きかった気がしますよ。もちろん相手に伝えないですけどね、だからそんな思ってしまうっていうのはそれだけね大学受験への思いがメープルシロップさんが強いからであって、今頑張っているからこそね、こんなに頑張ってるのにっていうことだと思います。どうでもいい、あんまり頑張ってないなっていう時にはね、そういった感情も湧いてきづらいと思うので、ただね、こうゴールってこう皆さん人によって様々で、年内で受験終わる方もいるし、2月まで受験やってる方もいると思うのでね、その自分のゴールまでこうどういった走り方ができるかな、受験が終わってから、なんか自分頑張ったな、頑張ってよかったなって思えるような、受験勉強の期間を過ごしていただけたら嬉しいです。その気分転換にラジオも聞いていただいているっていうことなのでありがとうございます。メープルシロップさんにもぜひ明治のチョコレートをお渡ししたいと思うんですが、そうですね、何がいいかな。あ、でもやっぱりこう自分に厳しい方で自分のこと嫌だなってね、お便りにありましたが、この LT キスのね、甘さがやっぱり欲しいんじゃないかなって思いました、冬季限定っていうのもあるので、受験頑張ったなってねこう思えるような今だけなのでね、ぜひ、メルティキスをお送りしたいと思います。メープルシロップさんには私から、メルティキスとその他セレクトしたチョコレートの詰め合わせをお送りします。中本姫香のな、最後までお付き合いください。私への質問も大募集中です。中本姫香のな、教えて中本さん。心理カウンセラーやカウンセリングに関するお便りを紹介します。教えて中本さんってなんかつるっといきましたね今ね。ではお便りありがとうございます。東京都ラジオネームヒックスさん、中本さんこんにちは。以前近況報告の回でアロマの話をしていましたね。使っていた香水のボトルを捨てずに時々嗅いで懐かしむ。僕にも似た感覚があって、僕は自分に香水を使うことはないのですが、車の中に香りの良い消臭瓶を置いていました。その時使っていた柑橘系の香りを嗅ぐと、当時よくラジオから流れていた音楽とともに当時交際していた女性との思い出が蘇り、懐かしい気持ちになります。香りや音楽、つまり嗅覚や聴覚の記憶は時に視覚を超越するほど強烈に印象を残すと思うのですが、カウンセリングの現場で香りや音を効果的に使うなんていうことはあるのでしょうか。いつも何かしら気づきを与えてくれる中本さんのお話は、自分にとって静かに自分と向き合うきっかけにもなっています。これからもずっと聞き続けていたいです、というヒックスさんからのお便りありがとうございます。いいですね、当時交際していた女性との思い出が蘇り、懐かしい気持ちになると。素晴らしい。そうなんですね、嗅覚や聴覚の記憶は時に視覚を超越するほど強烈に印象を残すと思う。はい、私もそう思います。で、カウンセリングの現場で香りや音を効果的に使うっていうことについてなんですが、そうですね、これは印象に残るからこそ、つまり印象を操作してしまうことがあるからこそ、あんまり用いない方がいいよっていう風にカウンセリングの現場では言われます。なんでしょうね、例えばそのカウンセリングの、カウンセリングルームでこういう香り焚いていたなみたいなこととか、こういう、音流れていたなっていうのが、なんでしょう、時にカウンセリングの現場でお話ししたことと結びついてしまうっていうのかな。なのでカウンセリングでのセッションっていうのは、そういった香りとか音と独立して、会話の内容だけ覚えていてほしいなって思うカウンセラーが多いんじゃないかなって思います。私は今オンラインでやっているので、そういったこう音とか香りの情報は載らないですけれど、でも私カウンセリングを受けた経験もあるって以前お話ししたと思いますが、そこでの会議室の感じとかカウンセラーの先生の感じは確かに思い出しますが、 なんかね、香りとか音っていうのはねなかった気がします。でもそれでいいんだと思います。私はそのちょうどね今週大学の講義受けていた中の話で出てきたんですけれど、学校の先生は極力香水とか使わない方がいいよっていうのを、その、まあ、非言語の情報の、まあ、一つの授業だったんですけれどね、小学校の先生香水使わない方がいいよっていう話をされていて、それは何でかっていうと、それはその香りって一つの刺激になってしまうからっていうことなんですね。うん、その学生さんが授業に集中できなくなってしまったり、その授業を香りが邪魔をしてしまうことがあるかもしれないからっていうようなお話でした。なんかこうマッサージとかのそのねリラクゼーションに特化したところだと、リラックスする香りを焚くのはよりリラックス効果が増すのでいいと思うんですけれど、カウンセリングっていうのは感情が高ぶる時もあるし、リラックス落ち着く時もあるので、なのでこうどちらかの香りを焚いてよりリラックスさせるとか興奮させるっていうことではなく、フラットな状態で対話でより鎮静だったり興奮だったり、っていう、対話の中で生まれるものを大切にしたいなって思うので、もちろんねそのカウンセラーの、何でしょう、考えそれぞれあるとは思いますが、一般的にはカウンセリングの現場で香りや音を効果的に使うっていうのはあんまり用いられないんじゃないかなって思います。むしろそういった情報をなくして対話でのみ、いろんな話、いろんな感情を展開していくんじゃないかなって思いました。ただ個人的にはね、そういったアロマだったりヒーリングミュージックっていうのは好きなので、ちょっと知識があったりストックはあるんですけどね、はい、でも仕事では用いないかもしれないなって思いました。はい、ヒックさんにもチョコレートプレゼントしましょう。何がいいですかね。でもこうリラックスのお話あったので、これいいんじゃないですか。チョコレート効果のカカオ 72% っていう、今パッケージ手に取っているんですが、華やかな香りと上質な苦味っていう風に書いていますね。ちょっとこれは大人な味かもしれませんが、でもなんだかねこうカカオ 72% 香り強すぎないイメージがありつつ、でもこう口に含む時にほんのり上品な香りをしますよ。私最近食べたんで、はい、それはね、わかります。はい、なのでヒックさんにはチョコレート効果カカオ 72% と、その他、明治の商品の詰め合わせを私からプレゼントします。心理カウンセラーやカウンセリングについて知りたいことがあったらお便りを送ってください。お待ちしています。この番組ではあなたからのお悩みを一緒に共有していきます。ぜひお便りお待ちしています。中本ひめかのな、中本ひめかのな、第15回いかがでしたか。私はねこのチョコレートの選び方がちょっとずつ分かってきた気がします。明治チョコレートソムリエになれるかもしれない。道は遠いですけどね。なんだかこうね、当時のほろ苦い、甘い苦い思い出っていう風に聞いて、あ、なんか大人なチョコレートもいいんじゃないかなって思いました。はい、番組ではあなたからのお便りお待ちしています。私への質問、聞いてほしい不安や悩み、そしてちょっぴり長電話のコーナーで不安や悩みを話したいという方は電話番号を必ず書いてメールを送ってください。私中本ひめかへの質問もお待ちしています。メールアドレスは naka@joqr.net naka@joqr.net です。お便りを採用させていただいた方、お電話にご出演いただいた方には明治のチョコレートをプレゼントします。番組の感想はハッシュタグひめたん文化放送をつけて SNS でつぶやいてくれると嬉しいです。ぜひこの番組を広めてください。次回の更新は1月17日月曜日午前7時です。1週間後またお会いしましょう。お相手は中本ひめかでした。またね。中本ひめかのな、この番組は健康にアイディアを明治の提供でお送りしました。